声の広報藤沢第1754号、2023年、令和5年6月25日号。編集発行、藤沢市広報シティプロモーション課、郵便番号 251-8601、藤沢市朝日町 1-1、電話 0466-25-1111 代表、休日夜間は0466-25-1114、ファックス0466-24-5928。発行日、毎月10日と25日。ホームページアドレス、http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp。 藤沢市コールセンター、0466-28-1000。午前8時から午後9時、年中無休。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。0180-994-144。市民センター電話番号。睦愛市民センター 81-6677。片瀬市民センター 27-2711。明治市民センター34-3444。御所見市民センター 48-1002。遠藤市民センター 87-3009。長後市民センター 44-1622。辻堂市民センター 34-8661。善行市民センター 81-4431。湘南大場市民センター 87-1111。 湘南台市民センター 45-1600。 久下沼市民センター 33-2001。 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作、藤沢市録音奉仕会、協力藤沢市展示図書館。2023年6月1日現在の藤沢市の推計人口は44万4053人、うち男21万9013人、女22万5040人。世帯数は201733世帯です。 CD の返却は郵送ケースの宛名カードを裏返して展示の面を表になるようにして、なるべく早めにご返送ください。ただし CD をしばらく手元に置きたいと思われる方は、今回の郵送ケースには前回のものを入れ、今回のものは次回の郵送ケースでお返しください。目次の番号がページ番号です。2、目次。1、関東アナウンス。2、目次。3、2023江ノ島マイアミビーチショー。4、特集熱中症を予防しましょう。5、子ども・若者の意見表明を考えるワークショップ。6、幼児教育・保育の無償化にかかる給付費の申請手続き。7、藤沢元気バザール・セレクトマルシェ出店者募集。8、店舗・事業所・住宅のリニューアル工事費用の一部を補助します。9、講演会・空と天気の不思議。10、第48回藤沢市民祭り出演者・出店者募集。11、国民年金保険料免除・納付猶予制度のお知らせ。12、市税納付相談の臨時窓口を開設します。13、 納期限は6月30日金曜です。14、漁業体験イベント、藤沢の漁業を体験しよう。15、高齢者向け安全運転診断、無事故でいるために。16、7月は青少年の非行被害防止全国協調月間です。17、少年少女ロボットセミナー in 藤沢。18、こんなトラブルにご用心。19、湘南藤沢コンシェルジュ湘南藤沢スーベニールズを閉鎖します。20、海山交換会、2泊3日親子で松本をたっぷり体験。21、ユースサポートユースワーク藤沢地域出張相談会。22、藤沢市市子ども講座。23、災害情報を入手するための新たな手段のお知らせ。24、藤沢駅南口代替自転車等駐車場がオープンします。25、パブリックコメント説明会を実施します。26、江ノ島浮世絵と富士山伝説の宝庫藤沢江ノ島。27、広報藤沢プレゼントコーナー。28、カルチャースペース。29、ケーブルテレビ。30、レディオ湘南。31、公民館。32、スポーツ。33、暮らしの情報ガイドお知らせ。34、暮らしの情報ガイド催し。35、暮らしの情報ガイド講習講座。36、暮らしの情報ガイド募集。37、健康保険。38、休日夜間などの休館診療。3、2023江ノ島マイアミビーチショー。7月1日の片瀬海岸西浜での海開きを合図に海水浴場がオープンします。今年の夏は藤沢のビーチをぜひお楽しみください。問い合わせ観光課。海開き時7月1日土曜午前10時ところ片瀬海岸西浜。サザエさんビーチクリーン時7月1日土曜午後3時ところ片瀬海岸東浜。申し込み6月30日金曜までに海桜のホームページのサザエさんビーチクリーンのページへ。二次元コードがあります。ちびっこビーチセーバーパーク時7月1日土曜から9月3日日曜ところ片瀬海岸東浜。内容環境学習ゴミ拾いほか。対象中学生以下の方。二次元コードがあります。海洋戦士シーセーバーショー時7月27日木曜午前10時30分午後2時30分ところ片瀬海岸東浜。マイアミビーチショー夏花火時7月28日金曜8月5日土曜10日木曜22日火曜31日木曜午後7時40分から7時43分雨天好天の時は中止です。ところ片瀬海岸西浜。アップサイクルクラフトワークショップ時8月2日水曜9日水曜ところ片瀬海岸東浜。海水浴場の開設期間。片瀬東浜海水浴場7月1日土曜から9月3日日曜。片瀬西浜 くげ沼海水浴場、7月1日土曜から9月3日日曜。辻堂海水浴場、7月15日土曜から8月31日木曜。海水浴場でのルール。海の家以外での飲酒禁止。音響機器は適度な音量に制限。海の家へのペットの入場制限。海への入水禁止。大型テント設置の禁止ほか。詳しくは藤沢市観光公式ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。写真が4枚あります。説明。1枚目、西から江ノ島を望む海岸の様子です。波打ち際で楽しむ家族連れ、ビーチボールで遊ぶ若者たち、他にも海水浴を楽しむ人々が写っています。画面奥には江ノ島があります。2枚目、海岸で海開きのセレモニーの様子です。海開きと書かれた横断幕の下にはくす玉が割れていて、中から祝海開きという垂れ幕が下がっています。その下に男女合わせて11人の人が立っています。3枚目、サザエさんビーチクリーンの様子です。サザエさんの着ぐるみを着た人が袋とトングを持ってゴミを拾っています。隣に小さい男の子がいてそれを見ています。4枚目、夜空を彩る花火です。赤、黄、緑の火が放射状に広がっています。写真終わり。4、特集、熱中症を予防しましょう。熱中症は対応が遅れると生命に危険が及びます。予防法を知り実践して今年の夏を元気に過ごしましょう。問い合わせ健康づくり課、50-8430。熱中症とは、温度や湿度が高い環境で体の中の水分や塩分、ナトリウムのバランスが崩れ、体温を調整する機能が働かなくなることで起こる様々な病態を言います。特に高齢者や乳幼児などは、体温調整機能がうまく働かず、熱中症を起こしやすいので、十分な予防が必要です。熱中症は真夏の時期や炎天下だけではなく、梅雨の合間に突然気温が上昇した日や梅雨明けの蒸し暑い日など、体が暑さに慣れていない時にも起こります。熱中症の症状を分類した表があります。分類、症状の順に読みます。軽度、めまい、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、痛み、手足がしびれる、気分不快、ぼーっとする。中等症、頭痛、吐き気、嘔吐、体がだるい、倦怠感。重症、意識がない、呼びかけに対し返事がおかしい、痙攣している、まっすぐ歩けない、体に触ると熱いなど。表終わり。市内の熱中症発生状況、熱中症による搬送人員調査、総務省消防庁における市の調査結果、調査期間2022年4月25日から10月2日によると、市では調査期間中に153人が熱中症で救急搬送されています。熱中症搬送患者年代別内訳は、75歳以上45人、75歳以上の高齢者が最も多い、65歳から74歳、17人、40歳から64歳、33人、18歳から39歳、32人、意外と多い働く世代、13歳から17歳、16人、 7歳から12歳6人、1歳から6歳4人。高齢者は体内の水分量が少ないなどの理由から熱中症になりやすいという特徴があります。また、働く世代の方でも労働環境などによっては熱中症になりやすく注意が必要です。熱中症は住居でも起こります。同調査結果によると、熱中症による救急搬送患者の発生場所として、庭などを含む住居での発生が全体の約 30% を占めています。家の中などにいても熱中症になるということを念頭に、予防対策を行う必要があります。熱中症を予防するために、1から3。1、真夏に向けての準備。暑さに備えた体づくりをしましょう。暑くなり始めの時期から適度な運動を心がけ、体が暑さに慣れるようにしましょう。また、暑い時は無理をせずに、徐々に暑さに慣れるように工夫をしましょう。日頃から体調確認をしましょう。日頃の体温測定、健康チェックは、熱中症を予防する上でも有効です。体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養するようにしましょう。2、周りの環境を整える。暑さを避けましょう。室内の温度、湿度をこまめに確認し、適切に管理しましょう。外出時は天気予報や暑さ指数 WBGT を参考に、暑い日や時間帯を避け、無理のない範囲で活動しましょう。暑さ対策グッズを活用しましょう。涼しい服装を心がけ、外に出る際は日傘や帽子を活用しましょう。首周りを冷やすグッズや保冷剤などを活用しましょう。エアコンなどを適切に利用しましょう。エアコンを使用しながら窓を開けるなど十分な換気をし、室内の温度、湿度を適切に管理しましょう。体調に異変を感じたら涼しい場所へ。急に暑くなった日や暑い環境で体を動かす際には特に注意が必要です。涼しい場所で水分を補給しましょう。日陰や空調が整った公共の場所など、できるだけ涼しい場所を選んで過ごすことが大切です。3、日常生活での心構え。喉が渇く前にこまめに水分を補給しましょう。運動や作業の前後、起床時や入浴前後にも水分を補給しましょう。大量の発汗があった場合には、経口補水液やスポーツドリンクなどの摂取が勧められています。高齢者は若い人に比べ喉の渇きを感じにくく、体温調節機能が低下しているため、熱中症になりやすいので注意が必要です。ただし、アルコールは水分補給になりません。プレクーリングやアイススラリーを取り入れてみよう。活動前にあらかじめ体温を低下させておき、熱中症のリスクを下げる対策のことをプレクーリングと言います。空調や送風などにより、体の表面を冷却する方法や、冷水やアイススラリー、非常に細かい氷と液体が混ざった流動性のある状態の飲料を摂取し、体の内部から冷却する方法があります。熱中症かなと思ったら、応急手当が大切です。流れ図があります。チェック1、熱中症を疑う症状がありますか？はいの場合。チェック2、呼びかけに答えますか？はいの場合。涼しい場所へ避難し、服を緩め、体を冷やす。チェック2に、いいえの場合。救急車を呼ぶ。救急車を待つ間、 涼しい場所へ避難し、服を緩め、体、首、脇の下、太ももの付け根を冷やす。速やかに医療機関へ。チェック3、水分を自力で摂取できますか？はい、の場合、水分、塩分を補給する。いいえの場合、速やかに医療機関へ。水分、塩分を補給することで、チェック4、症状が良くなりましたか？はい、の場合、そのまま安静にして十分な休息をとり、回復したら帰宅しましょう。いいえの場合、速やかに医療機関へ。図終わり。大塚製薬と協定を締結しています。市と大塚製薬は、熱中症対策及び健康づくりの推進に係る事業連携協定を締結し、熱中症対策の情報提供や健康づくりの推進に協力して取り組んでいます。5. 子ども・若者の意見表明を考えるワークショップ。子育て企画課。行政に意見を言えるとしたら、どんな方法なら言いやすい？子どものための寄付をもらったら何に使いたい？などのテーマについて考える子ども・若者による子ども・若者のためのワークショップを開催します。時、7月27日木曜、8月23日水曜、午後2時から4時、全2回。ところ、市役所本庁舎、対象定員、おおむね22歳までの方20人、抽選。申し込み、7月14日金曜までに二次元コードから。二次元コードがあります。6. 幼児教育・保育の無償化にかかる給付費の申請手続き。保育課。施設等利用給付認定2号または3号の認定を受けた児童が、2023年4月から6月に利用した対象施設などの保育料を給付します。7月26日水曜までに申請した方には、9月下旬に給付します。給付対象経費、次の通り。3歳から5歳児、施設等利用給付認定2号の給付上限額月額は、幼稚園の預かり保育事業では、日額450円かける利用日数、最大1万1300円。認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業などでは、3万7000円となっています。非課税世帯の0歳から2歳児、施設等利用給付認定3号の給付上限額月額は、幼稚園の預かり保育事業では、日額450円かける利用日数、最大1万6300円。認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業などでは、4万2000円となっています。ただし、複数の施設などを利用している方は、給付上限額が異なる場合があります。申請方法、申請書類を保育課へ郵送または持参で、必要書類など詳細は、市のホームページの保育課のページをご覧ください。7. 藤沢元気バザールセレクトマルシェ出店者募集。産業労働課。藤沢の特産品おこしにつながる製品、地元ならではの魅力的な商品を PR できるビジネスチャンスの場として、経営者・企業者を募集します。時、9月9日土曜午前10時から午後2時。ところ、湘南台駅地下アートスクエア。対象、 次のいずれかに該当する方、市内に事業所・店舗があり、販売中または販売予定の工業製品・商品・食品の展示販売・技能・技術の発信を希望する方、手作り商品があり、市内で創業・事業化を考えている方、ともにフリーマーケット・会場内での調理を伴う出店内容は対象外。募集数17ブース程度、抽選。抽選結果は応募者全員に8月中旬にお知らせします。出店費用500円。詳細は藤沢商工会議所のホームページにある募集要項をご覧ください。申し込み7月14日金曜までに藤沢商工会議所のホームページへ。申し込み書は同会議所のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、藤沢元気バザール実行委員会事務局、藤沢商工会議所内、27-8888、または産業労働課。8、店舗、事業所、住宅のリニューアル工事費用の一部を補助します。店舗、事業所、100件、抽選。市内中小企業者で、市内に店舗・事業所・開業予定含むがある方、15万円、税抜き30万円以上の工事、住宅100件、抽選、市内に住宅を所有し、かつ当該住宅に居住している方、5万円、税抜き20万円以上の工事、注意事項、市税の滞納がなく、対象物件について本市の他の補助制度などを利用していない方、市内の施工業者が行う工事で、補助金の交付決定9月頃の後に着手し、2024年2月29日木曜までに実績報告、補助金請求が完了する工事、申し込み問い合わせ、7月25日火曜から8月25日金曜消し印有効に産業労働課、各市民センター公民館にある申し込み書を書き、必要書類を添えて産業労働課へ郵送で。申し込み書は市のホームページの産業労働課のページからダウンロードもできます。9、講演会、空と天気の不思議。空の探検家、武田康夫さんを講師に迎え、武田さんが撮影した空の写真をもとに、天気や雲について解説していただきます。時、7月29日土曜、午前10時30分から正午、所、総合市民図書館、対象定員、市内在住の小中学生と保護者70人、先着順。申し込み問い合わせ、7月8日土曜午前9時から電話または来館するか、ファックスに住所、氏名、電話番号を書いて、総合市民図書館、電話 43-1111、ファックス 46-1130 へ。10、第48回藤沢市民祭り出演者・出展者募集。市民自治推進課。ステージの出演者募集。時・ところ。9月23日祝日午前10時から午後5時。市民会館。フラダンスのみ。9月23日祝日午前10時から午後5時。藤沢駅北口サンパール広場。9月24日日曜午前10時から午後4時、藤沢駅北口サンパール広場。各回20分。対象、市内在住在勤在学の方、抽選。出演審査あり。 出演日時、場所は実行委員会が決定します。飲食・物販出店者募集。時、9月23日祝日午前10時から午後6時。24日日曜午前10時から午後5時。ところ、藤沢駅北口サンパレット広場。対象、市内で事業を営んでおり、両日出店できる方。募集数、飲食・物販合わせて8ブース程度、抽選。費用2万円。申し込み、ともに7月21日金曜までに、藤沢市民祭りのホームページへ。問い合わせ、藤沢市民祭り実行委員会事務局、電話 070-7633-0955、または市民自治推進課。11、国民年金保険料免除納付猶予制度のお知らせ。保険年金課。国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる制度、もしくは納付が猶予される制度、49歳以下の方のみがあります。承認されると年金受給資格期間となります。免除の場合は老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。2023年度の申請を7月3日月曜から受け付けます。申請は2年1ヶ月前まで遡ることができ、免除・猶予された期間は10年以内であれば保険料を追納できます。新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降の収入が相当程度まで減少した場合は、2023年6月分までの保険料について臨時特例の免除・猶予申請ができます。申し込み、基礎年金番号がわかるものとマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って保険年金課または各市民センターへ。マイナポータルの電子申請または日本年金機構のホームページから申請書を印刷して郵送する方法もあります。代理人申請や退職した方、新型コロナウイルス感染症の影響を理由として申請する場合などはお問い合わせください。問い合わせ、藤沢年金事務所 50-1151 または保険年金課。12、市税納付相談の臨時窓口を開設します。平日の夜間や土曜日曜日に市税の納付相談窓口を開設します。市税の未納がある方には、7月5日水曜に市税残額確認のご案内を発送します。納付が困難だったり、納付が遅れていたりする場合は、早めにご相談ください。時、7月6日木曜から14日金曜午後5時から8時、土曜日曜日は午前8時30分から正午、午後1時から5時。ところ、納税課。電話による相談もできます。詳細は市のホームページの納税課のページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、納税課。13、納期限は6月30日金曜です。個人・市・県民税普通徴収第1期、国民健康保険料普通徴収第1期、介護保険料普通徴収第1期の納期限は6月30日金曜です。納期限内に納めましょう。納期限を過ぎると延滞金が発生することがあります。納付方法、口座振替、コンビニ、スマホ決済、ペイジーほか。問い合わせ、 個人私県民税の納付、納税化、国民健康保険料、保険年金化、介護保険料、介護保険化。14、漁業体験イベント、藤沢の漁業を体験しよう、農業水産化。親子で漁船に乗って市内の大型定置網を見学し、漁業者の出荷作業の疑似体験を行います。時、8月1日火曜、6部制で各回の体験時間は1時間程度。ところ、片瀬漁港。対象定員、市内在住の小学生と保護者150人、抽選。保護者1人につき子供2人まで。時間や申し込み方法など詳細は、市のホームページの農業水産課のページをご覧ください。二次元コードがあります。15、高齢者向け安全運転診断、無事故でいるために、防犯交通安全課。診断用ドライブレコーダーを貸与し、撮影された映像をもとに、プロの分析員が診断書を作成します。安全運転の意識の向上や、運転免許証の返納などについて考えてみませんか？対象定員、市内在住で日常的に運転している70歳以上の方20人、先着順。申し込み、電話で防犯交通安全課へ。家族からの申し込みの場合は、本人の受信意向をご確認ください。ドライブレコーダーの設置は、ご自身でお願いします。